こちらは曹洞宗東北管区教化センターテレフォン法話心の電話でございます。阪神淡路大震災で亡くなられた方々は今年で23回忌を迎えます。あの震災で焼け野原となった神戸市長田区の商店街で卵屋さんを経営していた辻野さんと出会ったのは震災翌年の春でした。辺り一面が火の海となったお店の跡地で黒焦げの500円玉やドロドロに溶けた1円玉を見つけた辻野さんは日常の生活やお店の再建に1円でも惜しい時期ながらあの震災のことを胸に刻む意味であえて銀行で交換せずに取っておいたといいます。私が当時住んでいた東京からふるさとの秋田に間もなく帰るという時辻野さんはその焼け焦げたコインをくれるというのです。金額以上に大事なものじゃないですかと申しましたが秋田の人にもこんな大変な震災があったことを伝えてほしいという気持ちを組んでそのコインをいただき今も大切にしています。後に店舗を再建した辻野さんをはじめ神戸の方々からあの震災を経て地域のつながりの大切さたわいもないご近所同士の会話でも日頃の触れ合いの中からいざという時の助け合いや復興に向けての力が生まれることを教わりました。当時一人暮らしだった私は東京へ戻ったら隣近所の人とせめて挨拶ぐらいは交わそうと思ったものです。その後ふるさとの秋田に帰ってからもそんな気持ちを大切にしてきたつもりです。最近神戸市のとあるマンションで挨拶禁止という取り決めをしたとの話題が波紋を呼びました。小学生の親御さんが知らない人に声をかけられたら逃げるようにと教えているからという提案に年配の方も挨拶しても返事がないと気分が悪いからと意見が一致してしまったそうです。この取り決めに対して多くの人が違和感を抱いているようですが二十数年前挨拶はもとより地域のつながりの大切さを教わった神戸の町でもそのつながりを断ち切る風潮が広がっていることに寂しさを感じました。挨拶とはもともと禅の用語で相手の力量を推し量るという意味があります。挨拶を交わし合うとは相手との関係を築き人柄や心理状態を見極めることでもありむしろ防犯や防災などにも大きな効果があるはずです。今年もまた1月17日の慰霊法要で辻野さんとお会いする予定です。いただいた焼け焦げたコインを手にしながら今一度地域の人々とのつながりを見つめ直しつつ23回忌を迎える方々へのご供養を年頃にお務めしていきたいと思います。今回の担当は秋田県宝生寺住職新川泰道が担当しました。次回は1月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。